今日は箴言の21章です。このところには主に従うことの幸いが語られてあります。一節に、王の心は主の手の中にあって水の流れのようとあるわけですけれども、水の流れ、水っていうのはもう形を変えることができる、それはもう器によってもう同じ形になるわけです。丸いボールに入れるならば丸くなっているわけですし、四角いマスに入れるならば四角い形になっている。それは何かっていうと、従うということであるわけです。ダビデ王の素晴らしさは何であったのか。たとえ彼が罪を犯しても主に従って悔い改めた、それによって彼は祝福に預かることができた。主は御心のままにその向きを変えられる。たとえ罪を犯しても悔い改めてくるならば向きを変えてくださる。放蕩息子も同じであったわけです。彼が神様に対して罪を犯した、父のもとに帰ろう、神様は彼の心を変えられて向きを父親の方に向けて行かれた。そして典型的なことは何かというと、ゲッセマネの祈りではないかと思います。イエス様はこの苦い杯を取り除いてください、十字架のことを指してそう言われたわけですけれども、しかしそれは自分の思いではなく御心のままになさってください、そのように言われて従われたわけです。二節の終わりには、主は人の心を評価される。何を見られるんだろうか、今までなしたことなのか、そして自分の素晴らしい姿であろうか。そうではないわけです。心を評価される。私たち自身の心が一体誰に向かっているのか、そして忠実であるのか、それが問題であるわけです。3節に、義と公正を行うことは主の前で生贄より望ましい。いくら立派な生贄を捧げたとしても、その人自身の心の中に神の義、そしてまた日々の生活に正しいことを行っているというものがなければ、それは虚しいものであるわけです。たとえ捧げ物がもう小さなものであったとしても、日々の生活の中に神の義を求め、そしてまた正しく生きるということは主の喜ばれることであるわけです。6節には、偽りの舌を持って財宝を得る者は吹き払われるもやのよう、主を追い求めるものだ。もう今の時代、まさに偽りの舌、特殊詐欺があって、それこそ何億円ともう得る者がいるわけですけれども、しかしその最後は何か、主を追い求めているだけであるということです。もうそこに欠けているものがあるわけですけれども、十節のところに、悪しき者の魂は悪事に憧れ、その目に隣人への憐れみはない。もう最近のニュースを聞いても強盗の話が出てきます。もうお金のために人の命さえも奪ってしまう、そういうことが横行しているような時代の中にあるわけです。11節に、あざける者が罰を受けると浅はかな者が知恵を得る。このあざける者が罰を受ける、もうもちろん悪いことをしたら罰を受けなければならないわけです。そしてそのことによって浅はかな者は知恵を得る、痛い目にあってから 分かるということであるわけです。しかし知恵のある人はどうか、その人が知識を加える、罰を受けなくてもそれをしたら悪いことになってしまう、その悪を行っていくならばやがては滅んでいってしまう、そのことを知ることができるならば苦しみを受ける必要はないわけです。神の裁きを受ける必要はない。ですからダビデ王の失敗、過ち、そういうものを私たちは学ぶ知識を得るならば、同じ過ちを果たして繰り返して行おうと思うだろうか。多分思わないと思います。私たちは聖書を通し、聖書は真実が書いてあるわけです。たとえダビデであっても罪を行ってしまった、でも彼はそれを悔い改めて神様の許しを与えていただけた。知恵のある人、私たちは神様から知恵を与えていただかなければならない。失敗から学んでいき、私たちは祝福に預かる必要があるわけです。18節に、悪しき者が正しい人のための身の代金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。悪しき者、裏切り者、それは神に対しての悪であるわけです。それは滅んでいってしまうわけです。逆に正しい人、すぐな人、神様が見て義とせられる人、そしてまた神様にまっすぐに歩んでいく人たち、そういう人たちは滅びることはないわけです。悪しき者がもうそれこそ身の代金のように虜となってしまい、裏切り者がすぐな人の身代わりとなって、言うなればもうサタンの餌食に遭い、滅びに向かってしまうということがあります。じゃあ私たちは何をなすべきか。21節に、義と恵みを追い求める者は命と義と誉れを見出す。私たちは今の生活の中にあって義と恵みを追い求める。この義は神の義ということであるわけです。十字架で許された、そしてまた神様は私を恵みで満たしてくださる、そのことを求めていくならば永遠の命、そしてやがては神の御前に出た時に、お前は正しいと神様は言ってくださって、私たちは天の御国に入り、誉れ神の栄光を見ることができるわけです。私たちはどのような時にも神様にそのことを追い求めていく。逆に追い求めない者もいるわけです。25節に、怠け者の欲望というのが出てきます。怠け者の欲望は働くことを拒むとあるわけです。一生懸命追い求めない、そしてそれはその身を殺すという結末があるわけです。26節の終わりには、しかし正しい人は人に与えて惜しまない。自分だけが得ようとするのとは全く逆に、自分の持っているものさえも人に与えて惜しまない。まさにイエス様は自分が持っておられる全ての権威を放棄して私たちを救うためにこの世に来てくださった。そして命までも惜しむことなく私たちに与えてくださった。そのことによって私たちもまたこのイエス様に習って人に与えるということが可能ではないかと思います。私たちはこの世にあっては本当にこの心の戦いが多いのではないかと思います。じゃあどのようにして勝利することができるのか。31節に、戦いの日のためには馬が備えられる、 しかし救いは主による。敵と戦う時に馬軍備を備えていくわけです。しかし私たちのこの世での戦いは何か、旧約聖書では主の戦いであるという言葉がたびたび出てきています。そしてイスラエルは不思議にも武器を持たないで神様の力によって勝利を得る。エリコの城の陥落が一つの例であると思いますけれども、神様が必ず勝利を取ってくださる。31節の終わりに、しかし救いは主による。神様は私たちを救ってくださる。どんな困難戦いの中にあっても私たちを助け出し、必ず勝利を与えてくださる。私たちはそのことを信じて神様に従っていくものとさせていただきたいと思います。